皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林雅です。この時間はセブンス・デ・アドベンチスト協会が世界中で翻訳出版しているアンスクニチ学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今期はキリストにある休みという題で、私たちはいくつもの恐れと向き合ってきました。著者の先生は、キリストにある休みとは単なる聖書研究ガイドの題ではありません。キリストにある休みとは、救い主に従う者たちに主が約束された生き方の鍵なのですと述べています。今週学ぶ休みは、神様の救いや恵みと関連しています。イエス様が来て休みなさいと私たちを招かれています。学ぶ際にキリストのもとに行って休むということを忘れないようにいたしましょう。それでは早速12課の学びをいたしましょう。今週の題は、つむじ曲がりな預言者です。このつむじ曲がりな預言者とはヨナのことです。今週私たちはヨナについて学び、ヨナの恐れと平安の欠如から何を学ぶことができるかを考えたいと思います。日曜日をお開きください。ヨナはヨッパの近くガトヘベルに住んでいた神様の預言者でした。神様はヨナにニネベに行って悔い改めのメッセージを伝えるように言います。ヨナは神様が行くように召されたニネベに行くことを恐れ、できるだけ遠いタルシシに逃れて平安と休みを見出そうとしました。なぜならニネベに住むアッシリア人は信じられないほど残虐だったからです。ガイドには次のように書かれています。アッシリアの王がラキシュを占領した時、何百何千もの捕虜が処刑されましたが、ヒゼキヤ王の忠臣たちは生きたまま皮膚を剥ぎ取られ、残りの捕虜たちは安価な奴隷労働力としてアッシリアに送られたのでした。生きたまま人の皮膚を剥ぐ残虐なアッシリア人が住むニネベにヨナが行くことを恐れ逃げたのは無理もありません。月曜日をお開きください。ヨナは神様から逃れたように見えました。しかし神様はヨナに近づかれます。嵐をもって介入され、船は今にも砕けんばかりになります。逃げたことによりさらに困難な状況になりました。荷物も乗組員の命も失われることになる事態を見て、ヨナは自分を海に投げ込むように頼みます。波の下に沈んでいくヨナを大きな魚が飲み込みます。聖書は、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた、ヨナは三日三晩魚の腹の中にいたと記しています。ヨナは魚の中で真剣に考える時間が与えられ、真剣に祈ります。生き耐えようとするとき、私は主の御名を唱えた、私の祈りがあなたに届き聖なる神殿に達した。神殿は神様がおられる場所です。ヨナは暗闇から神様に目を向けます。詩編記者は神様を次のように言います。あなたは奇跡を行われる神、諸国の民の中に御力を示されました。身腕を持ってご自分の民をあがなわれました。ヨナは神様についての真理を理解し、神様の恵みを経験し、神様の愛を初めて理解し救われました。エレン・G・ホワイトはこのヨナの経験を次のように描写しています。しかしヨナが失望に陥った時にも、主は彼をお見捨てにならなかった。種々の試練と不思議な摂理によって、神と尽きることのない神の救いの力に対するヨナの確信は回復されるのであった。こうしてヨナは神様のご命令に従って任務を果たす決心をします。ヨナは疑いを捨てて信仰によってニネベに向かいました。火曜日をお開きください。ヨナはニネベの町を巡りながら神様のメッセージを宣言しました。あと40日すればニネベの都は滅びる。 このメッセージは単刀直入で分かりやすいものでした。ニネベの人々はヨナの警告の言葉を信じ悔い改めました。ニネベの人々は神様に前向きな態度を持って答えました。その結果彼らは次のように言いました。神の憐れみのもとに我々自身を投げ出そう。我々の功績に頼ってはならない。完全に神の善意と憐れみに信頼しよう。神様の憐れみに全的に委ね信頼する姿が伴った悔い改めが述べられています。水曜日をお開きください。残念なことにヨナの物語は宣教活動が成功したことで終わっていません。ヨナは残虐で有名なニネベの人々が悔い改め神様が滅ぼすことをやめたことを喜ばず神様に対して怒り出します。ヨナは自分が偽預言者であると思われるのではないかと心配します。神様はヨナに滅ぼすのをやめた理由を話して聞かせられます。ガイドの中の国と指導者の言葉をお読みします。ニネベは邪悪ではあったが荒布をまとい灰の中に座して悔い改めたので神は町を滅ぼすことをおやめになった。それを知ったヨナは神の驚くべき恵みをまず第一に喜ぶべきであった。しかし彼はそうせずに自分が偽預言者であると思われるのではないかとばかり心配したのである。彼は自分の名声を守ることに心を奪われてその悲惨な町の中の人々に大きな無限の価値のあることを忘れていた。ヨナは自分に対する神様の憐れみと恵みと救いの経験から神様の驚くべき愛と忍耐を体験して知っていました。それなのに12万以上のニネベの人たちの救いに対する神様の憐れみと恵みと愛がヨナと同じようにあることを理解できませんでした。神様はそのことをヨナに優しく問いかけられました。今週の暗唱聖句ヨナ4章の11節がその問いかけです。この問いかけは私たち一人一人に対しての問いかけとして受け止める必要があると思います。木曜日をお開きください。著者の先生はキリストにある休みと関連して神はヨナに神との救いの関係に入ることによってそして神の御心を行うことによってのみ得られる真の休みを見出すことを望んでおられたのですと述べています。神様との救いの関係に入ることを最も必要としていたのはヨナでした。ニネベの人々以上にヨナにとりそのことが真の休みを見出すのに必要だったので神様から逃げるままにされませんでした。著者の先生は真の休みには私たちが他者のところに出て行き彼らに私たちが持っている信仰と希望を指し示すことをも含んでいますと述べています。ヨナは神様によってニネベに行くように召されるまではアッシリア人との関係についてあまり考えたことがありませんでした。ヨナはニネベの人を天の隣人として迎える準備ができていませんでした。ヨナは神様が愛するように愛することを学んでいませんでした。私たちは主の再臨を待ち望んでいるセブンス・デイ・アドベンチストです。そして後の雨を祈り求めています。多くの人たちを教会に迎える準備を私たち一人一人がする必要があります。今週のガイドの学びは私自身身が引き締まる思いでさせていただきました。暗唱聖句はまして私は12万余りの右左をわきまえない人々とあまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。ニネベには神様の恵みと救いのメッセージを聞いて悔い改める多くの人たちがいました。この聖句からはヨナと神様が協力したように私たちが神様と協力するならどんなこともできるということを教えられます。ヨナのように信じて神様の召しに応えていきたいと思います。キリストの実物教訓からの言葉を2つお読みします。 人間の意志が神の意志と協力するとどんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは神の力によって完成することができる。神のお命じになることはどんなことでも成し遂げることができるのである。最も単純でささやかな方法によって幾千という人々の心に触れることができる。世の最も才能のある男女と見られている人々、最も知能の優れた人々は、世の人が自分の一番興味を持つ事柄について自然に話すのと同様に、神を愛する人が神の愛について話すその単純な言葉に新鮮な感動を受けることがよくあるのである。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、どうすればあなたも通常の環境から逃れて、あなたが必要としている新しいものの見方を手に入れることができるでしょうか。2、私たちも他者に対してヨナが取ったと同じような誤った態度を取ることがないでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。